翌日、目が覚めると頭がだいぶ軽くなっている。寝ていればほとんど状態に近い。ただ、枕を離れるとフラフラする。下女が来て、だいぶ部屋の中が熱臭いと言った。三四郎は飯も食わずに、仰向けに天井を眺めていた。時々、うとうと眠くなる。明らかに、熱と疲れとに囚われた有様である。三四郎は、囚われたまま逆らわずに、寝たり覚めたりする間に、自然に従う一種の快感を得た。病状が軽いからだと思った。四時間、五時間と経つうちに、そろそろ退屈を感じ出した。しきりに寝返りを打つ。外は良い天気である。障子に当たる日が次第に影を映していく。スズメが鳴く。三四郎は今日も与次郎が遊びに来てくれればいいと思った。ところへ、下女が障子を開けて女のお客様だという。よし子がそう早く来ようとは待ち設けなかった。与次郎だけに敏捷な働きをした。寝たまま開け放しの入り口に目をつけていると、やがて高い姿が敷居の上へ現れた。今日は紫の袴を履いている。足は両方とも廊下にある。ちょっと入るのを躊躇した様子が見える。三四郎は肩を床から上げて、いらっしゃいと言った。よし子は障子を立てて枕元へ座った。六畳の座敷が取り乱してある上に、今朝は掃除をしないから、なお狭苦しい。女は三四郎に、寝ていらっしゃい、と言った。三四郎はまた頭を枕へつけた。自分だけは穏やかである。臭くはないですか、と聞いた。ええ、少し、と言ったが、別段臭い顔もしなかった。熱が終わりなの？何なんでしょう、ご病気は。お医者様はいらして？医者は夕べ来ました。インフルエンザだそうです。今朝早く佐々木さんがおいでになって、小川が病気だから見舞いに行ってやってください。何病だかわからないが、何でも軽くはないようだっておっしゃるものだから。私も峰子さんもびっくりしたの。与次郎がまた少しほらを吹いた。悪く言えば、よし子を釣り出したようなものである。三四郎は人がいいから気の毒でならない。どうもありがとう、と言って寝ている。よし子は風呂敷包みの中からみかんのかごを出した。峰子さんのご注意があったから買ってきました。と正直なことを言う。どっちのお土産だかわからない。三四郎はよし子に対して礼を述べておいた。峰子さんも上がるはずですが、この頃少し忙しいものですから、どうぞよろしくって。何か特別に忙しいことができたのですか？ええ、できたの、と言った。大きな黒い目が枕についた三四郎の顔の上に落ちている。三四郎は、下からよし子の青白い額を見上げた。初めてこの女に病院で会った昔を思い出した。今でも物憂げに見える。同時に快活である。頼りになるべきすべての医者を三四郎の枕の上にもたらしてきた。みかんを剥いてあげましょうか。女は青い葉の間から果物を取り出した。乾いた人は、蚊にほとばしる甘いつゆをしたたかに飲んだ。おいしいでしょ？みねこさんのお土産よ。もうたくさん。女は、たもとから白いハンケチを出して手を拭いた。野々宮さん、あなたのご縁談はどうなりました？あれぎりです。みねこさんにも縁談の口があるそうじゃありませんか。ええ、もうまとまりました。誰ですか？先は。私をもらうと言った方なの。ほほほほ、おかしいでしょ？ミネコさんのお兄さんのお友達よ。私、近いうちにまた兄と一緒に家を持ちますの。 ミネコさんが言ってしまうと、もうご厄介になってるわけにいかないから。あなたはお嫁には行かないんですか？行きたいところがありさえすれば行きますわ。女はこう言い捨てて心持ちよく笑った。まだ行きたいところがないに決まっている。三四郎はその日から4日ほど床を離れなかった。5日目にこわごわながら湯に入って鏡を見た。亡者の相がある。思い切って床屋へ行った。その明くる日は日曜である。朝飯後、シャツを重ねて外套を着て、寒くないようにして峰子の家へ行った。玄関によし子が立って、今、靴脱ぎへ降りようとしている。今、兄のところへ行くところだという。峰子はいない。三四郎は一緒に表へ出た。もうすっかりいいんですか？ありがとう。もう治りました。里美さんはどこへ行ったんですか？兄さん？いいえ、峰子さんです。峰子さんはチャーチ。峰子のチャーチへ行くことは初めて聞いた。どこのチャーチか教えてもらって、三四郎はよし子に別れた。横丁を3つほど曲がるとすぐ前へ出た。三四郎は全く八十教に縁のない男である。チャーチの中は覗いてみたこともない。前へ立って建物を眺めた。説教の啓示を読んだ。鉄柵のところを行ったり来たりした。ある時は寄りかかってみた。三四郎はともかくもして峰子の出てくるのを待つつもりである。やがて唱歌の声が聞こえた。賛美歌というものだろうと考えた。閉め切った高い窓のうちの出来事である。音量から察するとよほどの人数らしい。峰子の声もそのうちにある。三四郎は耳を傾けた。歌は止んだ。風が吹く。三四郎は街灯の襟を立てた。空に峰子の好きな雲が出た。かつて峰子と一緒に秋の空を見たこともあった。ところは、広田先生の2階であった。田端の小川の淵に座ったこともあった。その時も一人ではなかった。ストレイシープ。ストレイシープ。雲が羊の形をしている。忽然としてチャーチの戸が開いた。中から人が出る。人は天国から浮世へ帰る。峰子は終わりから4番目であった。島の吾妻コートを着て、うつむいて、上り口の階段を降りてきた。寒いと見えて肩をすぼめて、両手を前で重ねて、できるだけ外界との交渉を少なくしている。峰子はこのすべてに上がらざる態度を角際まで持続した。その時、往来の忙しさに初めて気がついたように顔を上げた。三四郎の脱いだ帽子の影が女の目に映った。二人は説教の啓示のあるところで互いに近寄った。どうなすって？今、お宅までちょっと出たところです。そう、じゃあいらっしゃい。女は半ば頬をめぐらしかけた。相変わらず低い下駄を履いている。男はわざとチャーチの垣に身を寄せた。ここでお目にかかれればそれでいい。さっきからあなたの出てくるのを待っていた。お入りになればいいのに。寒かったでしょ？寒かった。お風邪はもういいの？大事になさらないとぶり返しますよ。まだ顔色が良くないようね。男は返事をしずに街灯の隠しから半紙に包んだものを出した。拝借した金です。長々ありがとう。返そう返そうと思って、つい遅くなった。峰子は、ちょっと三四郎の顔を見たが、そのまま逆らわずに紙包みを受け取った。しかし、手に持ったなり、しまわずに眺めている。三四郎もそれを眺めている。 言葉が少しの間切れた。やがて、峰子が言った。あなた、ご不自由じゃなくって?いいえ。この間からそのつもりで国から取り寄せておいたのだから、どうか取ってください。そう。じゃあ、いただいておきましょう。女は、紙包みを懐へ入れた。その手を、アズマコートから出したとき、白いハンケチを持っていた。鼻のところへ当てて、三四郎を見ている。ハンケチを嗅ぐ様子でもある。やがて、その手を、不意に伸ばした。ハンケチが三四郎の顔の前へ来た。鋭い香りが、プンとする。ヘリオトロープ。女が静かに言った。三四郎は思わず顔を後へ引いた。ヘリオトロープの瓶。四丁目の夕暮れ。ストレイシープ。ストレイシープ。空には高い日が明らかにかかる。結婚なさるそうですね。峰子は白いハンケチをたもとへ落とした。ご存知なの?と言いながら、二重まぶたを細めにして男の顔を見た。三四郎を遠くに置いて、帰って遠くにいるのを気遣いすぎた目つきである。そのくせ、眉だけははっきり落ち着いている。三四郎の舌が上顎へひっついてしまった。女はややしばらく三四郎を眺めた後、聞きかねるほどのため息をかすかに漏らした。やがて、細い手を濃い眉の上に加えていった。我は我が咎を知る。我が罪は常に我が前にあり。聞き取れないぐらいな声であった。それを三四郎は明らかに聞き取った。三四郎と峰子は、かようにして別れた。下宿へ帰ったら、母からの電報が来ていた。開けてみると、いつ、立つ、とある。